シリーズ、あなたの人権、私の人権、477、心豊かな世代が育つ、童話の里づくり。なくしたいもの、塚脇小学校6年、梅木瑠衣。僕は今までの生活の中で、差別を感じたことはあまりありませんでした。でも、先日学校で学んだ部落差別の実態は、自分の想像をはるかに超えるものであり、絶対にそんな差別を許してはいけないと強く思いました。ある日、部落差別についての授業をします、と先生から言われました。僕は部落差別のことについて、何年か前に少し聞いたことがあったけど、詳しいことは知りませんでした。授業に来てくれた楠町林保館の田坂先生から、具体的にどんな差別があったのかを聞きました。お店では、ある地域に住んでいる人に対してだけ、お金をもらうときにわざわざ水につけて洗ったり、お釣りはトングで渡したりしていたそうです。もともとその地域の人々は、死んだ牛や馬の処理をしたり、牛の糞を片付けたりする仕事をしていました。また、警護や警察のような仕事もしていましたし、革製品を作ったり、芸能の仕事をしたりしていた人もいました。当時の人々の生活には、欠かせないとても大切な仕事をしてくれていたのです。それなのに、自分たちと少し違うということや、汚れたことをしているとして差別されたのです。さらに、その差別はまだ現在でも続いているというのです。どうしてこのような差別がなくならないのでしょうか。クラスのみんなで考えました。まずは、ブラック差別はおかしいという教育が行き届いていなくて、正確な事実を知らない人が多いから、なくならないのではないかと思いました。そして、人を見た目で判断したり、噂や悪口を信じて、いろんな人に言ってしまったりして、嘘が広まり、その人や地域の印象を悪くして、差別など生まれたりするのではないかと考えました。罪のない人を犠牲にして、その人を傷つけたり、今に生きる人にも理由なく嫌な扱いをしたりするのはおかしいと思いました。また、自分が差別をされたらどういう気持ちになるかを考えたことがあるのかなと思います。僕は部落差別をなくすために、差別や悪口をしたり言ったりし続けたら、取り返しのつかなくなることだってあるということを多くの人に伝えていきます。見た目で人を判断したり、生まれた場所で差別をしたりしてはいけないこともしっかり伝えていきたいと思います。そのためにも、まず部落差別やその他の差別に対して関心を持ち続け、正確なことを知ることから始めていきたいです。そして、自分にできることを少しずつ積み上げて、自分の身の回りの人の心と笑顔を大切にしながら生きていきたいと思います。学校及び学年は起工時のものです。この人権作文について、意見や感想、激励などお寄せください。また、皆さんの投稿もお待ちしています。私たちを取り巻く様々な不合理や差別性について、気づいたことや感じたことを1200字程度にまとめて、住所、氏名、連絡先電話番号を記入して、楠町教育委員会社会教育課、あなたの人権、私の人権までお届けください。匿名も可です。